This program is brought to you by Doze Off Radio。
こんばんは、オスパフです。
こんばんは、バグピーです。
こんばんは、リップです。
さあ、というわけでシーズン2第1回が始まりました。
とうとうやってまいりましたね。
好きやな毎回それ言ってないですから大丈夫ですかまあシーズン2ちょっと気持ちを新たにやっていきたいんですが、シーズン1の時にお便りをいただいているので、まずそちらから紹介させていただきますね。
お
ー、はい、ラジオネームリカポンさん、24歳女性。あ、24歳誕生日だったんですかね。リカポンさん、おめでとうございます。
おー、ポンポン、
ポンポン
ポンポンポン
ポンポン
リカポン、おめでとうございますはい、じゃあお便りご紹介させていただきます。第47回聞きました。タイトル見てドキドキしながら聞き始め、冒頭はもうこのトークが聞けないのかと寝落ちラジオロスに陥っていましたが、そこからの気持ちの上げ方が上手すぎてさらにハマってしまいました。シーズン2もドーズオフも、とっても楽しみにしています。メンズの恋愛トークをあまり聞く機会がなく、とても面白かったので、どんどん恋愛トークもやってほしいです、ということで。
おお、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや
ー、さすが24歳、大人の女性になったリコポさん、1ミリも知らんけど、本人がどういう方なのかは。はい。まあ、シーズン2もドーズオフもとっても楽しみにしていますので、そのドーズオフは、我々がシーズン2、もうちょっと後になりますけど、立ち上げるブランドの名前ですね。こちらも、もう少し待っていただけると情報解禁になるんですが、いや、嬉しいですね。シーズン1からずっと聞いていただいてますから。
あ、嬉しいよね。
リカポンさんがどういう方かっていうのをちょっとおさらいしときますか。
一旦しとこうか。
じゃあちょっとリップお願いしていいですか。
眠れるラジオさんが、あのね、最初聞いてくださってるおつもりでこのラジオ聞いてくれてたんですよね。
ありましたね。ガスケツさんのね、眠れるラジオのを聞いているつもりで、最初お便りをね、
いただいて、
あの、青山テルマさんがその、ガスケツさんの眠れるラジオを紹介していて、そのままうちに迷い込んだと。うちのラジオ当時、寝落ちラジオっていう名前だったんでね、うん、ああ。それで迷い込まれたというところで。
おこぼれシュートいただきました。
おこぼれシュートいただきまして、まだ聞いていただいてると。はい。まだポンポンしていただいてるということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。というわけでシーズン2も頑張っていくので、よろしくお願いします。もう一つ、ご紹介させていただきます。ラジオネーム、広島なるみさん、29歳女性ですね。
なるみさん。
お。なるみさんも誕生日だった、もしかして。
あら。
嘘。
うん、な気がせんでもないですね。
だからようそんなこと気づくよね。
うん。
あ、まあここがね、やっぱり
こういうところ。
まあそうね、こういうところじゃないですかね、私の大事なパーソナライズなところは。
なるほど。
いやー、うん、ちょっと僕真似できないですけど、なりたいとも思わないですね。
あ、なりたいと思わない。
なりたい。
でもあなたはトレーラーで僕のこと褒めてくれてましたよね。
あっつ。
はい、じゃあお便り紹介させていただきます。
熱い。
寝落ちラジオのエンディング曲が聞けなくなるのが悲しみです。ラジオ全然追いついてなくてすみません。シーズン2も楽しみにしてます。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ、今回からね、あの、シーズン2からエンディング、またおしゃれな曲を採用させていただくので、うん、ちょっと楽しみにしていただきたいですね。
あんなおしゃれな曲初めて聞きましたね。
ね
え。それは聞いたことないわ、赤いの。それは、あの、オープニングテーマの DJ ミオさんに失礼すぎるや
ろ。ああ、まあでもね、並ぶぐらいってことですね。
ああ、そうね、並ぶぐらいおしゃれということで、まあこれはエンディングの時にまたご紹介させていただければなと思いますけども、まあシーズン2もね、ちょっとパワーアップして頑張っていきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
まあ、
うん。じゃあ始めていきましょうか。
やっていきましょうか。
ドーズオフレディオ。
さあ、というわけで、シーズン2第1回ですね。今回はですね、リカポンさんが恋愛トークしてほしいですみたいな言ってくれてましたけど、その名の通り、あの、恋愛トークまたさせていただきたいと思います。これ、まあ、簡単に言うと、女性関係がもともとクズだった僕、オスパフと、ちゃんとしているバグピーリップに分かれて、どういうのがキュンとするかみたいな。いろいろツイッターで、ご意見募集しましたので、それについてご紹介しながら自分たちの意見を言っていこうじゃないかと。う
ん、はい。
はい。まあ、そういう企画ですね。ちょっと恐ろしいですけれども。
需要あるんですかね。
でも、シーズン1のさ、恋愛の回とか、
ね、再生回数で、ね、
意外とためになる恋愛話、ね、
意外とためになってるんじゃないですか、あれ。
ためになる
え、なる？でもやっぱうちのラジオなぜかわかんないですけど女性リスナーが多いので、
なんでやろね。
男の恋愛感を聞けるみたいなの結構でかいんじゃないですか。
いや、まだねリップさんの話はわかるよ。ためになるよ俺も。ちょっとね、オスパフ先生はちょっとね、
先生はちょっと先生すぎるもんね。
いやいやいや、
先生すぎてちょっとポカンになりますもんね。
違いますよ、我々女性のためのラジオですよ。女性のためのラジオですから、まあやっぱりね、あの女性がダメな男に騙されないようにするためにはどうすればいいかって、これ情報番組ですから
ね。なるほどね。ダメな男がパーソナリティする件、そこら辺がね加味されとるってことね。
うん、まあパーソナリティ加味かしらってけどね。危ないか、まあ、どうしようか悩んだけど、まあ、パーソナリティーってなってましたから、まあ、ちょっとここは聞き逃せなかったですけど、まあまあ
ね、ギリギリやったね。危ない危ない。
さあ、というわけで早速、え、今回はですね、ちょっとお便りをたくさんたくさんいただきましたので、
たくさん来てましたね。
そうなんですよ、たくさんいただきましたので、質問が全部で、6つあるんですけど、そのうちの4つはですね、あのそれぞれオスパフ、バグピー、リップが、あ、この意見いいっすねとか、あ、これ喋りたいことあるみたいなのを一人一通ずつご紹介していって、で最後の二つはこう書いてくれてる方全員をご紹介させていただくという形にしたいと思います。残りはどうしましょう、第3回第4回ぐらいで、
うん、せっかく送ってくれてますからね、うん、
せっかく送っていただいたので、また別途収録して、放送したいと思います。
お願いします。
さあ早速参りましょうか。一つ目の質問は、恋愛対象の人からされてキュンとした行動です。
あー、キュンしさせるやつね。
キュンし、このキュンしはまあ
俺やだ、ね、またゲンガーみたいなの来たらめっちゃ嫌やな。
死にそうね。
これ死にたくないですよね。
死にたくないね。
まあ僕が選ぶのはどういうものかっていうのも含めて。じゃあまず僕の選んだお便りからご紹介させていただきます。ラジオネームビスケットクッキーさん、20代女性の方です。集合写真撮るときに隣にいてさりげなく肩に手を回された。気づい、はい、これね全部で5つぐらいあるんで、気づいたらいつも道路側を歩いてくれてる、さりげなくしてるところがなお良い、一緒にいるときは絶対重い荷物を持ってくれる、目が合ったときにニコッと笑ってくれる、寒くて腕をさすっていたらスーツのジャケットをかけてくれた。はい、結論、女の子扱いされると嬉しいものです。ということで、こちらを。
これ、送ってくれた人、オスパフでしたっけ？
ああ、違いますよ。
全部ね、ちょっと心当たりあるよね。
はい、ビスケットクッキーさん。あ、これ、上がってるのはハテナマークがラジオで見せてるんで。
はいはい、
ちょっと普通にビスケットクッキーさんに、お伝えしたいことが一つありまして。うん、あなた気をつけた方がいいですよ。
あらあら。あら
あのね。
もうこれ催眠対象ですよね。どう考えても。
ね、これね、やっぱクズはやるんですよね。できるからこそクズなんですよね、これ。
はいはい
はい。はい。特にやっぱね、こう、さりげない時のボディタッチとか、道路側歩いたりとか、ドア開けるとか。
あ、まあそれはね。
そう、椅子引いてあげるとか、まあそういうのはね、みんなするんですよ、クズは。あと寒くて腕をさすっていたら、ジャケットをかけてくれた。これ二流です。
そうなの？
これ二流なの？
寒いのを見るときは、腕さすんなくても寒いかどうか見分けるのは、足を組み直すとか。体の向きを変えるとか、
ね、これもうそこまでの行為させる前にもうジャケットかけてあげるのが一流。
あ、そうそう、さすってたら寒いんだってバカでも分かれてますから、
まあまあまあ、
その前に、あ、なんで寒いって分かったのって気づかせるのがこれ仕事なんだよ。
先生
またこれ先生話だ。
先生はい、というわけで、ビスケットクッキーさん、気をつけてください。
これ普通に我々のためにもちょっと参考になります。
なります
さあ、それではじゃあ次バグピー参りましょうか。
そうですね。私は、アッキーさん、28歳男性ですね。
はい。
初めて彼女のお家にお泊まり、ベッドの横に布団を出してくれて、ここで寝てねってことになってたけども、いざ寝ようとすると、やっぱ一緒に寝ようと布団に入ってくれましたと。その日、ベッドは疲れませんでした。
あら。まあまあまあまあ。いや、これ、いいね。
これいいっすよね。
いいっす、いいっす。
これグッときますよね。
相手から来てくれるっていうのがね。
そう。
ちょっといいよね。
これオスパフ話だったらベッドはちゃんと使われましたに、ね、なるけど このベッドが最終的には使われませんでしたっていうところがね、またね。
いい。
え、だってベッド使われませんでしたはあれやん。ずーっと一緒に布団で寝てたってことやから。
いや、でも、先輩そうですよね。
俺も、どちらかというと、バグピー寄りやったな。あの、
まあ、いざ行為になった時にはベッドを使いそうやけれども。
あ、行為なんて別にどこでもできますから。布団だろうが、ベッドだろうが。
そうなんだ。
ソファーだろうが、別に台所だろうが。
あれ、そうっすか。
あれ、おかしいな。
おかしいね。
これおかしいな。
キュンポイントは違ったね。
キュンポイント違いましたね。
あ、そう、こうキュンとですからね。
そう。
そんなゲンガーみたいな話はやめ
ます。なんかこう、は
い、
一緒にね、布団にこうずっと朝、うん、朝までこう、なんか喋りながら何もないけれども、朝までこう、一緒にいるっていうのが、こう、グッとくるんですよ。
うん、来ます。
一緒に寝て何もないことなんてありますか？
いや、なんか、あるかもしれん、ないかもしれん、みたいな。この瀬戸際？
わかる。だって初めてやもんね。
ありそうやけど、結局なかった。まあまあまあ、これはこれで、みたいな、
ね
まあまあまあ。
でも、彼女よ。
でも、初めてですからね。
付き合ったのに、初めてのお泊りでしないんですか？お前、ちょっと待って。あのね、俺をそっちに仕立て上げたいのはわかるけど、お前ら自分のその彼女との初めてのお泊り考えてみ？で、出せろ。彼女やで。
いや、そこのドキドキがありますよね。
そう、
出し違う。そんなこと聞いてない。ドキドキは分かってんね。結果として手を出したかどうかを聞いてんねん。で、出してるやろ。
あの、先生まだ1問目なんです。
いや、まだ。
失礼いたしました。はい。
まだですからね。
はい。アキーさん、お便りありがとうございます。検討しますね。わかりますけど。はい。続いてじゃあ、リップ、ご紹介お願いします。
はい。ワクラジ森口さんからいただいてます。36歳男性、はい。あ、ポッドキャストをやられている森口さんですね。
おしゃれなワクラジオさんですよ。うん、
ね。
はい。
内容、ライブの打ち上げで居酒屋に行った時、隣に座った彼女が周りに気づかれないようにテーブルの下で手を繋いできた。同じバンドのボーカルとドラムが付き合うのってタブーな気がしていて、周りには隠していたので、ドキドキと同時にキュンとした。まあ、これがきっかけでみんなにバレたけど、という内容です。
これいいですね。
これ月9ですよね。
月9やね。
あ、AV じゃなくて月9ですか？
月9です。
で、そっとじゃないんよ、これは。
これね、自分もね、大学の部活の時に同じ、その部活内で付き合ってたんで、この気持ちめちゃくちゃわかるんですよ。隠して付き合ってたんで。
あら、その時。
思い出す。
何ポジションだったんですか？
何ポジション
不思議な質問。不思議な質問来ましたよ、これ。なんのこっちゃらですけど、セカンドとか言えばいいですか？
はい。なんすか？
はいとかいらないんですよ。
なんすか？性格キュンとしたのになんすか？
確かにこれキュンとするね。
隠してんのがいい
ですね。ちなみに、付き合ってることを隠すタイプですか？まあでも、この森口さんの話で言うと、うんまあ、同じバンド内だからみたいなのは、うん、まあもちろんあると思うんですけど、うんうんうんまあ、基本的に友達に紹介したいタイプですよ、僕。
僕は断然格差ですね。
そうね。みんなまで言わんが。みんなまで言わんが初めて言った。そうね。
俺もそう、どちらかというと、最初はやっぱ部活内でちょっとやっぱこう気使うところがあるんですよ。同じサークルとか部活とかって。だからちょっと最初は隠しちゃうかな。そのドキドキ感を楽しむっていう。
ああ。それこそ、あなた、
うん、
奥さん同じ会社でしたよね。それは隠したんですか？どうなんですか？
それを言うのはこのラジオで多分初めてですよね。
そうね。うん、初めてですね。
同じ、隠してましたね。
じゃあ、隠す側ってことですね。はい、ありがとうございます。さあ。というわけで、他にもお便りいただいてたんですが、重ね重ねですが、第3回か第4回か、ご紹介しきれなかった、お便りについてはまた別途ご紹介させていただきたいと思います。じゃあ、続きまして、2つ目の質問ですね。恋愛対象の人からされて嬉しかったサプライズプラン、ということで。
お
ー。これね、サプライズはね、思うところありますよね、男はね。
うん。
そうね。うん。
じゃあ、これは、どうしましょう。じゃあ、バグピーからいきますか？
はい。じゃあ、私は、おてつさん、47歳男性のお便りですね。
はい。
まあ、これサプライズプランっていうとちょっとあれかもしれんけども、うんまあ、体調不良でダウンした時に、電話や LINE だけでなく、時間を問わずに自宅に様子を見に来てくれた時。
これいいよね。
まあ、サプライズではないんやけど、その、心遣いというか、うんうん、
いい、
うん、
なんかそれグッとくるよね。
グッとくる。
めちゃくちゃグッとくるわ。これは本当にグッとくる。
ねえ。
まあ、こっちもなんか体調でダウンしたってちょっと来てほしい、寂しい感はあるけど、
う
ん、まあそれ言えんや。うん、まあ映したらあれやし。
そうなんよね。そうなんよね。
でもそれをね、ちゃんと察知して、こう、パッて来てくれるところがね。
ああ、ね。逆にどうですか？あの、異性の人がそうなってたら行きます？
俺は全然行くよ。
あの、すいません。ごめんなさい。ラジオなんで、無言でうなずくのやめてもらっていいですか、リップさん。そういうとこですよ。局所的な天然って。
めっちゃ、しみじめうなずいと
か、ごめんごめん。噛みしめるやめてもらっていいですか。YouTube じゃないんですよ、うち。ポッドキャストなんで勘弁してもらっていいですかね。
恥ずかしい。
まあ、行く派。俺も行く派。
うんうんうん、
まあ、これ、ね、まあ、でも、当然行くんじゃないですか。
やし、うん、連絡して行くねっていうのはせずに、もう、ちょっと来た、ね、様子だけ見に来たよって、もう、行くねって言うとやっぱ断られそうっていうのがあるからね。
それ、どうやって行きます？僕、連絡せずに、物だけ持って、行ってかけといて。
かけるパターン。
かけとく。
うわ。
うわ。俺はちゃんと言うよ。
俺もちゃん、俺は、玄関にちょっとピンポン鳴らして、手渡しはしたい。
あ、俺しないですね、俺。
え、
かけて、かけといたよっていうラインだけ待って、それ受け取るかどうかだけ、そのラインの既読とか、その返事を、まあ外でブラブラ散歩しながら待って、他に必要なものあるんだったらもう一回行って、なかったらもうそのまま帰ります、俺。
そんなことあります？
臭いっすね。
そう、俺臭いのよ。
プンプーンってこと？
プンプーンやね。
ポンポンと一緒に言うな。リカポンさんに謝れ。どうですか、バグピーはどうですか。
俺はね、絶対事前に LINE して、なんか今からなんかいろいろ買ってくるけど、なんかいるもんあるって
。それはそれで優しさだね。なんかさ、
必要なもんはね。
なんかまあ向こうからするとさ、そのなんかまあ体調不良でなんか今の自分見られたくないみたいな。
うん、そうね。
ある可能性もある
し。確かに。
そうです。
いやそうなんやって、化粧してないとかさ、
そうね。
そういうのもあるから、俺かけていくんですよ。
ああ、なるほどね。
そうそうそうそう。
そういうのも加味しつつってことね。
もちろん臭いですから俺。
くっ
せー。プンプン。
臭い。
ガンシンがプンプン。
ほんでまたプンプンの時に身振り手振りやめてもらっていいですか。ポッドキャストや言うてんねん。おい。
ガンフィンガー。
ガンフィンガー誰が通じんねん。じゃあ続いてのお便り、リップさん参りましょう。
はい。
天然のリップさんお願いします。
はい。ラジオネーム代表ではないですさんからいただきました。
代表ですね。
これ代表ですかね。
天然の代表ですよ、これ。
25歳女性ですね。はい。車でしか行けない、とても雰囲気のいいカフェ巡りをして、人がいない海辺に行って、夜に素敵なコテージを案内してくれた時、かっこグループ旅行でしたけども、という内容ですね。
う
わ、車でしか行けない特別なところにやっぱ行くっていうのは結構、俺もやってたからなっていう。
ああ、そうね。
ドライブで夜景見に行くとかやってたなっていう共感ですね。
ああ、いいっすね、いいっすね。うん、最後、素敵なコテージを案内っていう、ここがいいっすよね。
うん、思う思う、それは。
でも素敵なコテージ知っとる段階でもう、こいつやっとるなって思うけどな。
でもなんか、今度行こうねみたいな話に繋げられそうな気がして。
そう。俺ね、この素敵なコーテージを案内してくれたっていうのを、グループ旅行だからなおさらプラスになってると思うね。
なるほど。
なるほどね。
二人やったらやってんな感強いけど、グループ旅行やから、
はい。なるほど、なるほど。
で、男は思っちゃうね。俺、そう思っちゃう。
グループ旅行だからこその良さ、ね。
だからこその。
なるほど、なるほど。
うわ、あざといわ。ちょっと、しけらかすタイプね。
ひきら、まあそうね。まあそうね。でも、そう。
それなら、なんか、あ、いや、あんま、ちょっとこの辺詳しくないけど、ちょっと調べてみるわ。で、あ、ちょっと探してみたらいいのあったよ。ここ行かんみたいなね。
俺、それやったら、もうその場で探さずに、もう事前準備して、めっちゃ探したよ。っていう。
そっちの方がね、俺まだいい。
行きたくてめっちゃ探して、って言うかもしれない、俺なら。
あ、そっちキュンとしました。
付き合う？
今のキュンとした顔ちょっととろけとったね。
だから映像やなんやから顔で表現すな。じゃあ最後僕が選んだお便りは、ダジオさん、女性の方ですね。デート前の急な差し入れ。
うん。
これね、なんで俺選んだかというと、
うん、
デートで待ち合わせ、
うん、
何時にどこどこっていう時に、
うん、
僕よくアイスコーヒーとかホットコーヒーとか買って集合場所行くの。
なるほど。
で、飲みながら散歩して、ちょっと歩いていこう、みたいな感じにする。
あ、差し入れってそういうことか。
あ、差し入れとは、この、ダジオさんが言ってるのはちょっと違うかもしれないけど。
はいはいはいはい。なるほど、ね。
これやる、わかる、と思って、ちょっと紹介。
俺めっちゃ手土産みたいな印象を持ってきた。
あ、でもね、いや、でもね、それもいい、いいよ、ね。
あるかな。
うん。いいんじゃない？
なるほど。
俺それ逆に女の子にされて結構キュンとしたもん。なんか前回、奢ってもらったから、 はい。見た目で手渡されてめっちゃキュンとした。
ああ、1ミリもピンとこん。
それは、あれですか、キュンとしないのか、プレゼントもらったことが何かどっちですか？あ、
どっちもですね。
あ、キュンともしない？
キュン、あ、あれ、なんだ急にってなる。
え、だから、なんか前回ずっとおごってもらったからありがとう。俺、みたいなのに渡された。
その心遣いですね。うん、ああ、うん、
ちょっと、老けていいですか？物思いに。うん、
そこの統治法なんやねん。老けていいっすか物思い。
突っ込むね。さすが遅めね。
いや、なんやその体言止めたの。さあ、というわけでじゃあ、三つ目の質問に参りましょう。三つ目の質問は、デート中ありえないと思った恋愛対象の人の言動ということで。
ああ、これでもちょっと勉強になるね。
うん。女性の意見だったら男は参考になるし、
うん、
男やったら共感とかもあるやろ。じゃあ、これはリップからいきますか。
はい。自分はラジオネーム、あ、これもか。代表ではないですさんを。
代表ですね。
代表ですね。
はい。内容。アーンを初デートでしようとしてきた年。
ああ。初デートなのに、年またぐハッピーニューイヤー
代表させてください。
お前で代表に謝れ。
捕まりましたね。
あんって怖いね。
いや、そらそうやろ。
捕まりましたよ、今。
だって、しかも、これね、皆さんには伝わらないんですけど、しようとしてきた年言った瞬間、あちゃーって顔した。あちゃーっていう顔したからね。突っ込んでほしいんかなと思って。
あ、すいません。そう、これは内容は、ちょっとね、腹立つわ、これ。
腹立つ。
腹立つ
感じ。
腹立ちます。
これやる男腹立つ。
腹立ちます。
今時、なんとかありますね。
ねえ、男から。
あんねえ、俺は、これも、俺これ腹立つ。いや、なんで俺噛んでないの噛
んでない。やってると思った。
違う、俺もこれ腹立つ側。
はい。
あーんはね、あーんは、まあ、そもそも女の人はされて嬉しいのか
ね。ねえ。
そう。男も別にそんな嬉しくなくない？
なん、全然。なんか、周り
恥ずかしい。されたことある。
初回どうやろな。
まあ、初回じゃなくても、普通に、あーみたいな。
でも、なんやろ、ちゃんとしたあーんはない。あ、これ食べる？みたいな、そのまま持ってきて、みたいなのは、
まだね、
あーみたいなとか言わずにね。
それは、みたいな。
ポンポンみたいな。それは、まあ、あるけど。
腹立つな。
いや、ポンポンはね。そらそうやろ。
まだ個室とかで、今のさりげなく、はい、いいよぐらいだったらまだいい。
これ食べるよ、みたいな、ね。
そう。うん、あーんは。
いや、でもそれもさ、タイミングにやらん？前菜でいきなりされたら何してんねん、こいつってな。
そうね。
デザートとかならもうこれいる。
最後のね。
なるほど。初回のデートなんで。
それで言うと、これトマト嫌いやけど、このトマトいる？あーん、みたいなね。
あ、大丈夫です。
やっとったわ。やってましたわ。
しかもトマト、あーんで、それなんなん？それが嫌なん？それともあーんが嫌なん？
ああ、もう嫌やし、トマトも嫌。
うん。何の話だったんでしょうか。それでは次、僕がご紹介させていただきます。
殺したわ。
殺されたわ。はい。デート中ありえないと思った恋愛対象の人の言動。こじこじさん、26歳女性です。自分がいかに重要な部署、ポジションについているかをこと細かに説明してくること。
うわ、いやらしい。
これね。いや、もうほんと嫌。
俺、これめちゃくちゃ気をつけるようにしてる。
わかる。
やっぱ男の自慢話、特にバグピーみたいなタイプって話が長いタイプ。
長いよね。
あ、だって俺自慢話して
る。自慢話とかではなく、そもそもね、そもそも話が長いタイプじゃないですか。
ね。
これね、やっぱ、だって自分もさ、女の人の自慢話聞いてても、うん、あ、すごいねーで終わるから、話の盛り上がりがないよね。
あ、確かにね。
うん、これはだから男の人は気をつけましょう。
最悪だと思います。
うん。
ああ。気をつけよう。
あれなんか、お前当たる不
思議。自慢するタイプではないよね。
あ、まあそうね、確かに。
まあ、自慢するとこは特にはないんですけど、あそこは何もあれなんです
か、ね、あ、もういいです。もうついていけてないです。話が長いのところでもう、ハードルバターンになってるんで今。そうなんですよね。まあこれはね、まあ男性も女性も、関係なく、これ気をつけないとなーって、これ分かりみが深いっていう意味でご紹介させていただきました。じゃあ最後、バグピーさんご紹介お願いします。
はい。私は、ハメッコ動物さん。
なんちゅう名前や
男性ですね。
あ、すいません。ちょっと一個いいですか、
はい、
恋愛対象関係ないですけど、ありえないと思った言動、このラジオネームです。
確かにね。わー。 そういう振りかなこれは。
ああ、なるほど、
ね。うん。
じゃあ読み上げさせていただきますね。はい、はめっこ動物さんの、高校生の時付き合ってた彼女を家に連れてきて、ハッスルした後に、使用後のコンドームに興味津々だったので、手渡ししたら、部屋の小窓をガラッと開け、隣の家の屋根に室伏張りの剛腕で投げた。その日から彼女は、ハッスルゴム投げ金メダリストの記録を更新し続けたわけです。
いや、どういうことわけです。
知らん。わけです。
知らん。知らんな。
わけです。
なんでこれ選んだお前。
これ一番グッときた。
グッと、
グッと来る。わけです。し続けとるやん。
ハッスルゴム、そうね、金メダリストの記録を更新し続けたわけなんですね。
わけです。はい。
このストーリー、このストーリー性がすごい好き。
一人だけ選ぶ観点違うな。
いや、確かに面白いけども。
し続けたわけですのこの文末が腹立つわ。はめっこ動物さん、やり直しでお願いします。
です。なんかちょっとじわじわ来る
じわじわ来るね、これね。ほんでまた、室伏張りの剛腕でって、もう、なんていう、腕の太さのこと言うてるよね。その、投げ方がとかじゃなくて、剛腕でって、もう。ただ腕太いだけやんけ、お前それ。
いや、もう内容全然入ってないけど。内容すげえな、しかし。
これは、なんでしょうね。フィクションですかね、これ。
出会ってほしい、
ね。ネタ投稿ですね、これ。
出会ってほしいですね。
何を言うてるんでしょうね、これ。ハッスルゴム投げ、ハッスルいらんしな、ほんで。よくわからんのが続きましたけど、これ。
一番来ましたね、これ。
うん。まあ、使用後のコンドームに、興味、使用後のコンドームに興味津々な彼女はどうですか？
いや、そ、まあね。
あ、じゃあ次のお題に参ります。はい。じゃあ4つ目。こいつ経験豊富だなと思った恋愛対象の人の言動ですね。じゃあまず僕からご紹介させていただきます。これもこじこじさん26歳女性です。代官山でメキシコ料理食べたんだけどと話したら、ああアシェンだねと的中してきたこと
が、
ね、これはあの分かりみが深いで僕は選びました。まあ、アシェンダデルシエロですねこれ。代官山のあのビルの9階にあるメキシカンですねこれ。
あそこですよね。
ね、あそこやな。
ええ、
あ、うん、ご存知です？
あそこですよね。代官山のビルの9階にある。
全部なぞるな。同じ話を踏んでくるな、これ。あ、店の特徴としたらどんな感じですか？
あれですよね。外結構鉄格子ですよね。
ああ、あるね。
あ、違いますね。テラスがあって綺麗に夜景が見れるんです。
鉄格子何？俺、クソ、今乗るしかなかったやん、今。
謎の鉄格子。
まあでもこの内容は男としては、あ、そうやって言いたいなっていうのはとてもわかる。知っときたかったなっていう。
なるほど。
うん、ああ。
知ったかぶりはできんけどね。そういうのリサーチ先にしときゃよかったな。
小声どういうタイプの小声かわからない。
何を悔しがっても
これを言えたらかっこいいよ、それは。
ああ、なるほどね。あ、なるほど。同じ男として。
かっこいいと思う。
言いたい願望。
うんうんうん、うん。
それ言いたい願望どうなんですかね。女性から見たら、あ、うっとうしいなって思うかもしれないですけどね。
紙一重かもしれんね、それは。
うん。こじこじさんマイナスの感じで送ってきてる可能性ありますからね。ワンちゃん。
ああ。
僕どっちかというと、鬱陶しいなんで方ですね。
ああ、ね、まあそうね。ちょっとわかるかもしれない。はい。じゃあ続いて、バグピーさんお願いします。
はい。私は、まあ、皆さんおなじみの、タヌキンビーバーさん。
うん、うん、アシューさんですね。はい。
男性32歳ですね。
はい。
私の特技は許せる力がある。と、ころと言われたとき。
ところと言われたとき。
はい。全般的な天然が出てますよ。無知？無知？ちゃんと読んで。足湯さんに失礼やで。
私の特技は許せる力があるところと言われたとき、菩薩やと思いました。
ああ、なるほどね。
許せる力がある。
もう基本的にあんまり怒ってほしくないんで。
ああ、そうか、そうか。なるほどね。はいはいはいはいはいはい、はい。
だからまあちょっと寛容な人が僕好きなんですよ。
なるほどね。また経験豊富やからこう、今までのことも考えて、ちゃんと許せるから大丈夫だよっていう優しさを感じるからいいよね、これ、ね。
そうそうそう。一番安心感ある、これ。
うん。
相手しとってね。
確かに確かに、うん。許せる力があるよって、俺、なかなか言う勇気ないもんね、やっぱ異性の人にね。
許さんってこと？
いや、違うよ。それをさ、言う勇気なくない？
先に言うのはね。
そう、言う勇気、うん、なかなか出んと思うね。だって、なんか、え？ 許せるって言ったやんとか言われそうやん。
いや、言いたなるな、それ。
みたいなのもあるから、これ、そう、これ言う勇気っていうのは結構いい、必要だと思うから、これ言われたら俺もいいなって思うかもしれない。
あ、
うん、経験豊富だなとも思うけど、いいなと思っちゃうかもしれない、俺。
許してほしいもんね、はい。
そうね。さあ、というわけで、じゃあ最後、リップ行きましょう。
はい。アッキーさん、28歳、男性。
はい。
私、下ネタ大丈夫やから気にせんでいいよ。
いや、ちょっと選んだの理由
豊富っすね。豊富っすけど、これ言われてさ、ちょっと、俺はちょっと、んって身構えそうやな、やっぱ。豊富すぎて。
ああ。
うん、
あ、今までどんな人と。
そうそうそうそうそう。なんか、いろんな、そんな話も、あんまこっちがするつもりがないから。
ああ、なるほどね。
そう。
あ、確かに我々そっち方面じゃないですもんね。
と思う、我々はね。
俺、今のセリフ女の人から聞いたら、
うん、
あまり経験ないんかなって思っちゃう。
え？
これを聞いたら、下ネタ私大丈夫だよって言われたら、
ちょっと
っていうのも
聞きますか？
うん。
っていうのもね、経験豊富だったらそこに触れない気がするのよ。別にもう気にしないんだから。
なるほど。
はい。
もうそこを触れる時点で気にしてはいるじゃないですか。
なるほど。許容、もうそれが当然の人は許容はもう。
そうそうそうそう。
出す必要もない。
ここが私の共有範囲ですって言わないでも、ここが共有範囲勝手になってると思う。
なるほどね。
だからこれ聞いたら俺逆の印象を受けます。
ね、童貞やないかって。
いや、しかも女の人に思うなら逆やからな。言葉は言わんでいいよ、もう。というわけで、じゃあ、あと二つ、質問があるので、ご紹介させていただきます。まず一つ目、一回目のデートはどこまで OK？ という質問ですね。これ、書いていただいている方を順にご紹介させていただきます。まず、お一人目が、ラジオネーム、エンマちゃん520歳、その他言いたくないですね。これ、エンマちゃん女性です。エンマちゃんは人によるがセックスまでです。
最後まで行くんや。
うん、ラジオネーム、こじこじさん26歳女性。時と場合になるけど、基本は歩いてて若干肩がぶつかるまで。
はい、はい。
あ、これやな、俺。
これこれ。
これ。
これ。続きまして、わくらじ森口さん36歳男性。何もしないから、何もしないから。
カタカナ。
これ、さっきちょだけと一緒のパターンですね。続きまして、ラジオネーム N さん28歳女性。果てしなくハート。
うわ、マジで？
グッときますね。
グッとくるね。
文字で見ると
グッとくる。くるいいのって。
はい、続きまして。続きまして、ラジオネーム、おてつさん、47歳、男性。よくて、手をつなぐまでかなぁ。
まあまあまあまあ、そうね。
わかりにく
かった。わかるわかる。
はい。続きまして、ラジオネーム、アッキーさん、28歳、男性。手をつなぐまで、かっこ、硬派ですよ。
ああ、やっぱそう、男性やっぱそうなのかな。
確かにね、そうなんかも。
うん、
ラジオネーム、ビスケットクッキーさん、20代、女性の方ですね。中まではいけるかな、交際に至るまでの過程にもよりますが。なるほど。
いいんすか？
いいんすか？
すいません。
ね
え。いいんすかってなんなん？お前ら。別にお前らが許されてるわけではないからさ。はい、続きまして、ラジオネーム、たぬきんビーバーさん、32歳、男性。ハグは好きです。
うん。
OK とかじゃないです
ね。好きです。あ、そうそう。好みを答えてくれたんですね。
まあそうね。
うん、いや、でも、ハグいいっすね。
ハグ、まあ、ハグぐらいってことかな。
そうそうそう。それぐらい。
続きまして、ラジオネーム、代表ではないですさん、25歳、女性。手をつなぐ前。
前か。
これね、結構、
うんうんうん、
結構含んでるよね。手を繋ぐのはダメやけど、手を繋ぐ前なら、
なるほどね。
五条悟ってこと？
あ？どういうこと？
うん、
ゼロ距離で触れんってこと？
あー、無料空所とかじゃないんですよね。まあ、手を繋ぐ前にセックスする人はどうすればいいかな。
マジ？
彼女との間に無限があるけん触れんのよ。
そんなこといいんすよ。無駄なとこ広げるやめてもらっていいですか？はい、ということですね。これはね、難しいですよね。これ僕の意見、うん、言っていいですか、うんうんうん、あなた方が散々ゲンガーという男の意見としては、
はい、
これデートならね、僕何もしないですね。
お、
ほー、うん、
絶対に、
うん、何もしないは手も繋がない？
手も繋がない。
へー。
それ、でも今、胸に手当てて聞いてよ。
あんね、これね、皆さん勘違いしてる。うん、初回でまあいたしてしまうみたいな、
うんうんうん、
デートじゃないんですよね。
なるほどなるほど。
デート好きな人とデートって自分でテンション上げていくときはもう全然何もしなくちゃんとします、ね、
それはじゃあ何もせんかったときはもうデート、何かしたときはなんていうの、デッドアライブ。
ほぼデッド。
ちなみにお二人はどうですか、一回目のデートは。 どこまで。
いや、僕
どこまでやりますか。
手をつなぐつながないぐらいかな。
で、迷うあたり。
うん、
は
いはい。僕も肩触れる触れんぐらいの。
ねえ。
じゃあ、こじこじさんと、同意見ぐらいの。なんかいい感じ。
まあ、確かに手はつなぎたいんやけど、さすがに俺もね、ちょっと、そこまで勇気が出ん。
はいはいはい。
そうそうそうそう。そうそう
そう。さあ、では、最後の質問ですね。結婚相手に求める条件はということで。
これ聞きたいですね。
うんうん、はい。聞きたい。
ぜひとも。まず、エンマちゃんですね。520歳女性。520歳はよくわからんけど、嫌いなものがある程度同じなこと。
ああ、はいはいはい。
いいよね。
は
い、
うんうんうん、
続きまして、ラジオネーム、こじこじさん26歳女性。セックスの話がオープンにできること。
ああ、でも大事かも。
これめちゃくちゃわかるわ。
うん、大事かも。
なるほど。
はい。続きまして、わくらじ森口さんですね。36歳男性。
うん。
金銭感覚の一致。
一致。これも大事。
一番大事。
大事ですか、
うん、これやと思う。
相対者が言うなら、それはそうなんでしょうな。うん、はい。続きまして、ラジオネーム N さん、28歳女性。幸せの価値観がはっきりしている人、ある程度のナルシスト。
あ、なるほど。
これね。
深いな。
深い。幸せの価値観がはっきりしてるってこれ難しい。
うん。
幸せって何ですかってこう、言葉に、言語化するの難しい。
はいはいはい。
それがはっきりしてて、あ、こういう風にしたいんだなって分かる男性って、俺、同性から見ても素敵やなと思う。
うん。
全然ピンときてないので、とりあえず次参りましょう。ラジオネーム、おてつさん、47歳男性。経済的にも自立している方。キャリアウーマンだったり、手に職を持っている方とか理想です。
はいはいはい、はい。
まあまあ。
これもいいですよね。なんか、自分持ってる感じがして素敵に見えますよね、
うん
うん。続きまして、ラジオネーム、アキーさん28歳男性。抽象的で深い話ができる人。俺、これもわかるな。
抽象的で深い。
めちゃくちゃわかるな。
なるほど。
なんで地球は回ってるかとかね。うん、
具体的やな。それこそ、人は何のために生きてるのかとか。
は
ぁ。幸せって何ってか、だいぶ抽象的やん、はいはい。それを、じゃああなたにとってそれってどういうことみたいな。それぞれの価値観が喋れるみたいなのって、俺すごいいいなと思います、
ね。なるほどね。わかりみ、はい、超深いですね。
深い。
あっさいな、この二人。続きまして、ビスケットクッキーさん20代女性。相手の思いに寄り添う姿勢。もう俺、これ一番。
いやー、これ大事やね。
うん、大事ですね。
最後のやつだけ浅いんよ、ね。なんかさっきからほんまに思ってるんかなっていうのはちょっとありますけどね、続きましてラジオネーム代表ではないですさん25歳女性。自分の目指してるものがはっきりしてる人、
うん、なるほど、
目標を持ってちゃんと頑張ってる人っていうね、はいはいはいはい、確かに素敵ですよね。
素敵素敵、
うん、男から見てもやっぱ
そうね、
あいつかっけえなってなります
ね。なるなる。
お
ー、はい、というわけでご紹介させていただきましたけども、どうですか？
やっぱ、森口さんも結婚されてるんですけど、うん、やっぱ金銭感覚、そこをね、やっぱ揉めることが多分あると思うんですよ。で、今の奥さんはもうね、ぴったり金銭感覚一致してるんで、
へぇ、
うん、そこはね、幸せやなと思いますね。
ああ、それいいですね、うん。
めっちゃいい話聞くじゃないですか。
そうか、うん。結婚相手に求める条件みたいなので、その相手を思いやるみたいな、さっきご紹介させていただいたみたいなのが僕一番にちょっとどうしても来ちゃうんですけど、それもうそんなもんじゃないと、結婚はもっと現実的なもんやでっていう話ですか。
でもね、相手を寄り添うのはそれはそれで大事よ。それは比べられるとちょっと難しいけどな。
それはあれかな、なんかリップの場合は付き合ってる時からそれ結構大事にしてるから、もう結婚の前にそこは解決してたんかもね。
そういうのもあるかもしれない、う
ん、なるほど。
ちなみにどうですか、バグピーがこう結婚する相手に求めるものとか。
そうですね、やっぱ僕も抽象的な話が深くできる人ですかね。なんで人と人の間に無限とかできるのかってい
う、ね。ないです、ないです。無力者ないです、ないです。
AT フィールドとは何だ
っていう、ね。あと、漫画変わりましたね。全然わかんないです。
そういうとこ深く話せる人大事ですよね。
じゃあ、アニメ好きってことでいいですか？アニメ好きな方が。
ざっくり言うと。
ああ、なるほど。はい、ありがとうございます。はい、というわけでいっぱいお便り、こう、ガーッとご紹介させていただきましたけれども、残りの、まだまだ、内容的にはいただいているので、別途第3回か第4回で、この続きをさせていただきたいと思います。皆さん、お便り、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
面白いですね、これ。いろんな人の、なんかいろんな価値観というか意見みたいなの聞けて。
そうね。
勉強になります。
まあ、どう考えても、俺らの意見を喋っても、今回は勉強にはならんのやろうね。俺のクソ話が聞けただけということで。
それはまだね、いつの日かやる回を作りますか、じゃあ。我々の勉強にはなるかもしれない。
あ、そうですね。うん、我々はね、
そう、
賛同点の我々からすると。
そこはちょっと違いますけどね、私は。
Off Radio.
はい、というわけでエンディング。どうですか、シーズン2第1回、そろそろ終わりですけど。
ついに始まりましたからね。
終わるんですよ。終わるんですよ、そろそろ。で、ちなみに今流れてるのが、ニウェルさんのミスユーという曲です。これ、YouTube で聴けて、そのリンクを概要欄に貼っておくので、ぜひ皆さん聴いていただきたいんですけど、もうこれもね、めちゃくちゃいい曲なんですよね。この方の曲僕めちゃくちゃ好きで、エンディングのテーマに採用させていただいております。いかがですか、お二人。
超シャレオツっすね、これ。たまんないっすね。
落ち着くよね。
ね、いいよね。これ、ニウェルさんの曲ね、他の曲もめちゃくちゃいい曲なんよね。
いや、わかる。
で、この人ね、まだ学生なんよね。薬学生
なの。そうなんや。
あ、そうなんや。
そう。フランス人 DJ なんですけど、薬学生でめちゃくちゃいい曲。
フランス人 DJ。
もう。
かっこよさしか詰まってないじゃん。
そうね、そうね。
そうなんよね。うん。そう。で、他の曲もめちゃくちゃいい曲なので、ぜひ皆さんも聴いてみてください。で、聴いてみてくださいで言うと、オープニングテーマの DJ ミオさんのエターナリーも、リンク載せてるので、ぜひ皆さん、Apple Music の方でも聴いてみてください。
はい、お願いしますよ。
いやー、シーズン2始まっちゃいましたね。だいぶ2週間お休みいただいてましたけど。なんか喋りのブランクとか。まあ、お二人大丈夫ですか？なんかあったように感じましたけど。
まあ、ちょっとなんか、ろれつが回ってないところはちょこちょこありましたけれども。まあ、今後改善されますよね。どう考えても。
何も考えてないな。ほんでまた何度も言うけど、うんってうなずいても無駄なのよ。やめてもらっていいですかね。
対面はいいね。
対面いいね。いいね。そうね。今回第1回はですね、コロナに気をつけながら対面で収録してるんで、はい、まあやっぱ対面の楽しさやっぱありますよね。はい。今後もちょっともうちょっとコロナ落ち着いたりとかしたら、まあ換気やらね、感染予防に気をつけて、また対面でやりたいなと思っております。じゃあ、今週はこの辺で終わりにしますか。
はい。
オスパフと、
バグピーと、
リップでした。
また来週。
おやすみなさい。
ネットラジオ。
動画配信はパケット食いすぎ。
オリジナルドラマも見切れない。
ゲームは集中しすぎちゃう。
もう少しのんびりな接し方ないかな。
そんなあなたにネットラジオをどうぞ。
聞きたいときに聞きたいだけ。
きっとあなたのお気に入りが見つかる。
新しい生活様式に完全対応。
桜川マキシムジャスト。
ビッグバッドボス黒原ハルクト。
千葉文化放送ひろしと。
ネオチラジオオスパフと
バグピーがお伝えしました。